ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、フォトスクランブル始まりました。ですね、キャノンの、50D、
うん、
のコマーシャル始まりました。
あ、本当？
先輩からやってるみたいですけど、
うん、
息子に、あの 50D です。5D じゃなくて、
うんうんうん、
そういえば、キャノンで新しいカメラの宣伝やってるけどっていう、
ほうほうほう、
知れば買わないのみたいな感じで言われたい。
気になるんだ、やっぱり。
うん、まあね。まあ、最近、一緒に写真撮りに行ったりしてるんで。
へえ、いいですね。
ちょっと気になるみたい。まあ、一緒に写真撮りに行ってるっていうか、カメラ持たせて。
ほうほう。
手を一緒に外に連れ出すっていうことをしてるんですけれども。
ほう。
はい。
へえ。
うん、まあ、一眼レフは持たせてないですけどね。さすがに重くて。
ああ、そっかそっかそっか。へえ。
そんなこともあり。
ほうほう。
うん、あとね、
うん、
まあ、これ仕事の話なんですけど、ある、まあ、企業関係の、イベントの撮影に行ったんですね。
うんうん、
そしたら、フリーの編集者兼、なんて言うんでしょう、アートディレクター兼、
うん、
まあ、要するに私の発注主なんですけれども、
おいおいおい、
その人、写真、僕も撮りますって言ってカメラ持ってきてて、
おうおう、
写真好きな人なんだなと思ってたら、
おうおう、
めちゃめちゃ撮るんですけれども、
おう、
僕の前に入ってきて撮るんですよ。もうね、
うん、
会長さんみたいなのとか並んでるじゃないですか。
はいはいはい。
で、いい位置で撮ってるじゃないですか。そうすると、その前にバッと立つんですよ。いやー、ちょっと、後でね、見直したんですけどね、そういう写真が山ほど入ってて、
うん、
それを全部くださいって言われたんで、
ほうほうほう、
それを納品するべきか、しないべきかって思ってるんですけど。
それ納品するのはその前に入った人が欲しいって言ってんの？
いや、本人は多分全然気がついてないんだと思うんですよ。僕の前に入って写真撮って。
はいはいはい。
あまりにもすごい勢いで入ってくるので、
うん、
確認する間もないんですよね。もう、シャッター、こっちが、よし、この位置ってパッて撮るんじゃないですか。
はいはい。
次の瞬間にはその前に立ってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
自分で頼んだカメラマン邪魔してどうすんだこいつとか。
そうだったんですね。
ものすごく気をそがれた現場がありまして。
はいはいはい。
はい。写真家を頼む、カメラマン頼む人はカメラは持たない方がいいかなって思った。私
なるほどね。
でも最近そういう現場多いんですよね。
ああ、撮る人が増えてきてるってこと
ですか？みんなデジカメ持ってくるんで。
ああ、うん、なるほどね。
まあ僕はあまりスタジオで撮ることないんですけど、やっぱりなんか、うん、そういうデザイナーの人とかが、いわゆるグラフィックデザイナーの人とかが、
うん、
が写真撮ってる、
うん。
まあカメラマンが本番撮ってるんですけど、
うん、
その脇でチャカチャカ撮っててとかいう。
ああ、なるほどね。
でなかなかそのカメラマンとしてはちょっとうるさいっていう思う時みたいな。
こ
っちは聞いてたんですけど、
うん、
自分にそんなことが起こるとは思わなかったんですけど。
そうなんだ。ああ、はい。うちは妻の実家へ帰省するときに。
はい。
車の後ろで退屈してる娘に 30D を持たせてたことが何回かあって、うん、
はい、
それからどうも 30D は私のカメラになってしまい、
なんだ
どっか行くときに 30D を持ち出したときは、
うん、必ず、
そう、私のカメラをどうのこうのって言い出すことが、あったりします。あとね、その前に入ってこられてるのは、
うん、
僕はあの自転車の雑誌の撮影を、
うんうん、
依頼を受けたときに、そういう状況になったことがあります。やっぱり記者の人がやっぱり、予算がない時とか自分で撮られているので、
うんうん、
その感覚なんだと思うんですけど。
同じ、要はどう、同じクライアントっていうか、クライアントの人がそうなったって、
うん、そうそう。お願いしますね、いい写真お願いしますねみたいなことはおっしゃるんですけど、
自分が入ってきちゃう
前にいて撮れないんですけどみたいなのは僕も経験があります。
いやー、うん、どうしましょうとかそれ以外でもね、うん、まあいろんないいところに入ってるんですよ。
ああそうだった。
レンズがちょっと短い線もあって、僕よりも前に出ないと。
はいはいはい、そんな感じ。
だろうなとは思ったんですが、うんうんうん、いや、ちょっとそれは困るんですけどって感じ。
そうですよね。なんか限られた時間のうちの、ね、なんか半分ぐらいを、その人が毒のを待っているのに使ってたような気が。
あ、そう
す。するんですか。
いや、どうなんでしょうね。すいません、僕は撮らなくても大丈夫ですかとか聞いた方がよかった。
それ僕も思った。言おうかなとか思いました。僕、今日帰っていいですかみたいな。まあ、そういうのにも耐えなきゃいけないのかなと思いながら黙っておりましたが、はい、愚痴を言っていて呼ばれたので、はい、そろそろ本題に入っていきたいと思います。はい、今回は誰でもフォトグラファーで、T70 でいいでしたっけ、
はい、
を相撲さんが触ってみたよというお話からいきたいと思うんですが、
はい、
俺は前に番組で取り上げたスノーさんのお父さんが山にカメラを忘れてきてしまったというところが発端だというふうに聞いているんですが、
そうなんですね。で、まあ、結局なくしてしまったカメラがどうしても惜しいというか、なんていうか、
うんうんうん、
ことで、まあ、また買うとか言い出したんですよね。
うんうん、
言ってたんですよ。で、いや、ちょっと、でも新品を買うのもあれだし、中古で探そうかなと思ってんだとか言ってたので、
うんうん、
うちの、父親に中古を買わせると、ろくなものを買いそうにないっていう気がしたので、まあ、北海道なんでね、
うん、
まあ、そんなに、札幌まで行けばいろいろあるんでしょうけれども、
うん
うん、別に中古カメラ屋さんとかそんな知ってるわけじゃなさそうだから、じゃあこっちで買うからいいからっていう話で、
うん、
こっちでマップカメラとで探して買って買ってあげたんですけど、
うんうん、
僕の方もうかつでね、そのなくしたカメラ箱だけ見たんですけど、
はいはいはい、
あ、例の薄っぺらいやつねと思って
あ、はいはいはい、
そこまでしか見てなかったんです。で、今みんなソニーに薄っぺらいんですよ。
大体。そうですよね。
そう。はいはいはい。で、大まかに言うと、こう、レンズが飛び出さないやつ。
うん。
T シリーズ。というやつで、はいはいはい、スライド、なんていうんでしょう。レンズカバースライドさせるとシャキって
こう、うんうんうんうん。
始めるやつと、はいはい、あと W シリーズってレンズが飛び出す、ググって出てくるやつ。
うんうん。
2種類なんですね。コンパクトデジカメの。
うん。
まあ、 で、あの、実はその W のシリーズで、
うん、
多分120とか、その辺の、110とか、その辺のカメラだったらしいんですよ。
うんうんうん、
で、マップカメラに行って手頃な値段だったのが、2万円知らなかったやつなんですけど、1万6、7千円だったんですが、
はいはいはい。
それが T70 だったんですね。
うん、
ではまあこれ、まあまあこれならいいのかなと思って、
うん、
値段的にも内容的にもね、
うん、
これだろうと勝手に判断をつけて買ったんですが、
うん、
後でよく考えてみると、
うん、
W の方だったので、だいぶ操作性とかがまず違うんですよね。
はいはいはい。
まあ W の方は、
うん、
ダイヤル式の、いろんなモードダイヤルとかついてたり、
はいはいはいはい。
ズームも押しボタンが分かりやすいっていうか、大きいというか。
うんうん。
あと、一番大きいのはね、光学ファインダーがついてるんですよ。
あ、W だと。
はい。
お
ー。で、T は、もうかなり、デジタル化されたと言いますかね。
うんうん、
非常に、洗練されたデザインでもう、デジタルカメラというよりは、なんと言ったらいいんでしょうね。ビジネスツールみたいな、そういうイメージがついて。
はいはいはい。
はい。全部タッチパネルの、液晶が 3.0 型の、大きな液晶になってて、
うん、はいはいはい。
ほとんどの操作がタッチパネルで。
タッチパネルなんだ。画面
に、はい。液晶画面にタッチパネルがあって、
うん、
そこでメニューを、画面を呼び出して、
うん、
ちょんちょん指で触ったりしながら
ほうほうほう
設定するという、
うん、
まあかなり若者向けなんですよね。でまあズームとシャッターボタン、あと演出、うん、スイッチと再生と撮影のその切り替えだけが唯一押しボタンでして。
ほうほうほう。それ以外みんなじゃあタッチパネルで、
そう全部タッチパネルで
設定していくんだ。
え、操作するんですよ。
ほ
う。まあ面白いっちゃ面白いんですけど、
うん、
まあタッチパネルの、表示っていうのはちょっと、お年寄りには辛いかなっていうのもあるし、
うんうん、
表示のマークとかね、
うんうん
うん、あとまあそのタッチパネルでヒュッヒュッと出てきたり、こうヒュッと消えたりという、うんうん、それアイコン類の認識が難しい。
うんうん、
なぁとは思ったのですが、
はいはい、
買っちゃったものは仕方がないので、
うんうんうん、
とりあえずですね、自分で使い、ある程度使いこなすだけ使いこなして、
うん、
説明書といいますかね、
うん、
そういうものの、自分なりに作ってあげようと思って、
はいはいはい、
説明書を読めと言っても多分読まないだろうなと思って、
うんうんうん、
最低限の説明書は自分で作ってあげようと思って、まあ、
うん、
2週間ぐらい使いながら、
うん、
まあ、説明書まではできなかったんですけど、
うんうん、
まあ、持ち方とか写真に撮ったりとかして、
うんうんうん、
そういう資料を作って一緒に送ってあげたんです。
すごい。はいはいはい、はい、
はい、で、
うん、
結果から言うと、
うん、
ついこの間スノーの個展に来てくれたんですけれども、
はいはいはい、
カメラを持って、
うん、
結果から言うと僕がやったことはまあ8割以上無駄だったっていう
その説明書作りがってこと。
はい。
そうなんだ。
最初送った時はいや説明書とかそういう写真とか、
うん、
あとマニュアルにいっぱい付箋を貼ってここは読めとか
うんうん、うん、
ここはもう設定してあるからやる必要ないとかいっぱいいろいろ書き込んでは
いはいはい、
たのでいや、うん、すごい分かりやすくていいよとか言って喜んでたんですけど
はいはいはい
来て使ってんの見たら、
うん、
全くもう僕が教えたことは無視してやってました
あ
ーあーとか
なるほどね。うん、
まあしょうがないのかもしれないんですけど、
うん、
まあ頑固親父になってしまってたのですっかりここしろって言ったでしょとか言ってどうしてそうしなきゃいけないんだとか また1から。みたいな。でね、まあ、あと、まあ、ソニーはいっぱい言いたいことはいっぱいあるんですけれども、まあ、カメラ自体は非常に楽しいカメラで、スマイルシャッターとかね、まあ、最初、バカにしてたんですけど、これはこれで遊べると。
ほうほう
子供と遊んだんですけど、どんな顔の時に本当にスマイルかとか言って、で、シャッターが切れるかとか言って、いろんな表情をしてですね。
はいはいはい。
で、手を口に持っていくと勝手にシャッターが切れるとかね。
へ
ぇ笑ってなくても。
うんうんうん。
まあ、いろいろそういうヘンテゴリンな動きをするのを見て楽しむっていう楽しみ方がありました。まあ、もちろんちゃんと笑えば、映るんですけれども。
へ
ぇ顔検出機能っていうね、
や
つがあって、その顔の、複数の顔でも、こう、いくつかフレームが出てきて、顔を追い続けるという、SF 映画のような、はい、時とかね。
へ
ぇまあ、反応はそこそこ早いし、
うん
子供なんかはもう機器として使ってましたけどね。そのタッチパネルとかも、すぐ使いこなして、ゲームと一緒なんでね。
なるほどね。
まあ、だからやっぱりこれはまあ、本当若い人向けのインターフェースなんだよね、と。でまあ、それを買っちゃった僕が悪いとは思ったんですけれど。はい。
そっかそっか。でも、それで2万切るぐらいで、買えるんだ。
ところが、もうちょうどそれ買った時は、カタログから、第一線から落ちる時で、新製品が出てしまっているので、
はいはい、
とりあえずね、2008年9月号のカタログ、8月現在では、T70 はカタログには載ってるんですけれども、生産完了品ですっていう。
はいはいはい、
販売店にお確かめの上をお選びくださいってなってるんですよ、
うんうんうん、
だから僕がそれを買った7月ぐらいで大安売りになってまして、
なるほどね
3店の電気屋さんに行ったら大した変わらない値段だったんですよまあちょっとは高いですけどねがっくりって感じまあがっくりまでもないですけど、
うんうん、
でまあ、ソニーのね、カメラ買ったのは実は初めてで、いろいろ、まあ僕は普段使い慣れてるキャノンや、あとうちはコニカミノルタとか、三洋とかあるんですけれども、それとは全くいろいろ違う、設計思想というかそういうのがあって、一番驚いたのはね、撮影画質に、画像サイズは、もちろんあるんですけれども、圧縮率ですね。いわゆる画質って言われてる。
はいはいはいはい。
ノーマルとか。
うんうんうん。
あれが、ないんです、
うん。あ、そうなんだ。
いきなりもう画像サイズだけっていう。
へぇ
なんか、あ、ちょっと新鮮でした。まあ、要するに、綺麗な写真しか残したくないっていう、そういう。あれが、あるか。じゃあ、足かけちゃうと画像が悪くなっちゃうのか。
あじゃあもうすべてファインっていう感じ、
ね、すべてファインですね。その一つしかないんで、一つしかないっていうか、ファインという言葉すらない画像サイズだけだったのですよ、選べるのは。
なるほどね。
おおと思ったのとですね。あとはですね、最近はどうなのか知らないけど、メモリーカードが付いてないんですね。最近のカメラどうなんでしょうね。コンパクトデジカメ。
だから、最近はキャノンも付いてなかった。
あ、そうですか。
と思う。あ、いや、キャノン付いてたのかな。ごめんなさい。なんかとか。キャノンはついてたような気がした。
僕も昔買ったキャノンはついてて、
うんうん、
昔って2000年に買ったやつですけど、
はいはいはい、
8メガバイトのカードらしい入ってましたけど、 で、確か、うん、でもね、コニカミノルタ買った時はついてなかったな。あ、コニカミノルタじゃないや、その前でですね、まだミノルタだった時。
お
ー
お
ーあ、いや、ミノルタだった時はついてたんだ。ついてて、
うん、
で、追加で買いましたね。三葉はついてなかったですね、あの、ザクティは。
ああ、ついてないんだ。
ついてなかったんで、
した。
あの、通販で。
うん。
で、まあ、T70 もついてなくて、
うん、
うん、買わないとあれですっていう。なんか、マップカメラで安いなとは思いつつも、うん、お店の人もあまり勧めないので、まあいいやと思って。
うんうんうん。
ウーバスとかに行ったら、意外と高かったんで、うんうん、またマップカメラに戻って買ったっていう。
あ、そうなんだ。
はい。
あ
の、メモリースティックでしょ。
うんうん、うん。
だから、あんまり安くないんですよね。
ああ。
スティーカードのように安くないのがちょっと。
はいはいはい。
残念なんですが。
うんうん、
で、あの、526MB を1枚買って、これで取り切ったらさっさと CD ロムに焼きに行きなさいっていう話を。
はいはい、はい、
あの、説明書にも書き、
うん、
送ったんですけれども、
うん、
やっぱり意味が分かってなくて
。
CD を焼いても、家にパソコンがないから意味がないって言い張るんですよ。そうじゃなくて
。
データはネガなんだからっていう話をまたしなきゃいけなくて。本当に疲れました、その話。今度はパソコンを買ってよこせってかとか思ったんです。まあ、そういう、あれもありましたし。あとね、一番ちょっと困ったのは、
うん、
マニュアルが、ないんですよ。
うん、
いわゆるあの、スタートガイドみたいなのはあるんですけど、
うんうんうん、
10ページぐらいな、ちょろっと、ペラペラのやつで、
うん、
本当のマニュアルは PDF で、
うん、
あの、CD に、あの、いろんなソフトウェアとか入ってる CD に、入ってるだけなんですね。
うん、へぇー。
だから本当にパソコンないと全然ダメなんですよ。
ああ。
だから、はいはい、W シリーズはどうだったのかわかんないんですけど、多分同じだとすると、
うん、
あの、うちの父親が、
うん、
その CD に焼くとかね、そういう、うん、分かんなかったっていうのを納得できるんですよね。
ああ、そっかそっか。
そこまで書いてないんで、スタートアップガイドには。
うんうんうん、
電源入れて、モード選んで撮影してくださいっていう。
うんうんうん、
あとは、その充電の方法とか、
うん、
あの、メンテナンスって言いますかね、そういう、あの、テレビにつなぐにはとか、すっごく大まかな説明しか書いてない。プリンターにつなぎ方とかね。
うんうんうん
書いてないので、結局僕もそのパソコンで PDF のその説明書を見て、
うん、
で、百何十ページあるんですけれども、百何十ページ80ページかな、
うん、
なんか、すごいあるんですけれども、
うん、
それを、あの、プリントアウトしました。
あ、そうなんだ。
はい。でね、
うん、
あの、PDF は両面じゃ、両面っていうか、あの、ページ、あれじゃないですか、片面でやったら、
うん、
ものすごい厚さになるなと思って、
うんうん、
じゃあ、数ページだけ先にプリントアウトして、
うん、
あの、裏返してくる数ページプリントすればいいやと。
うんうんうん。
ですけど、
うん、
なんとね、やってる最中にね、やってる最中に、やっといて寝たんですけれどもね、
うん、
あの、紙送りが失敗しまして、
はいはいはい、はい。
片方はいいんですよ。最初はね、
うんうん。
裏面やったら紙送り失敗して、
うん
ページ数がバラバラになっちゃったんです。
うわそれは。
もうそれもかなり最初のうちから。
そうなんだ。
いいのバカ野郎と言いながらまた一から出し直しまして。結局、だから200枚近く紙使った計算になるんですよ。
ああ。
まあ、これはね、ちょっとどうなんだっていう。いう感じなんですけどね。マニュアルくらい、印刷してよこせって言いたい。
いやでもなんか、ソフトなんかでも、結局、印刷したマニュアルを買うっ ていうようなソフトはありますね。
あ、ありますか。
うん。前にちょっと仕事で使ってたデータベースのソフトなんかはやっぱ同じようにマニュアルが PDF であって、はい、まあ、マニュアルというかね、要は結局コマンド表というか、要はプログラムの一つ一つの命令の、うん、あの機能説明みたいなのが、もうそれはもうプリントアウトできるレベルじゃないんですけどあのプリントアウトし、あ、マニュアルで売ってるのは本当にだからキングファイルっていうんですか、あの、
はい、あ、でかいやつ、
うん、あれ買うとあれが届くはずなんですよでそれがまあ PDF で入っていて、紙で欲しければ結構1万円とか2万円とかいう金額で買うような感じもありますけど、でもこういうコンパクトデジカメでそれっていうのはもう時代がそうなのかもしれないけど、
でもね、まあまあそうなんですよね、もう完全にパソコンがある人
っていう感じですね、
あの、相手にしてないっていう、
うん、
そういうことなので、ブームって感じで、やっぱり、あの、前も話題に出ましたけど、使い捨てデジタルカメラっていう、
うん、
ああいうリサイクルデジタルカメラみたいのは、
うん、
されるゆえんなんだろうなと、
うん、
思った次第ですけど、
うん、
いやー、ちょっと、そりゃないだろうって、本当に思いました。
なるほどね。
ええ。で、まあ、一番ね、
うん、
なんていうんでしょう。あと、Mac ユーザーとしては許せんとか思ったのは、
うん、
くっついてくる付属のブラウザーソフトウェアとか、
うんうん、
辺は完全に Windows しか対応しておりませんでした。
どういうこと？
ブラウザーソフトウェアがあのくっついてくるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
あの、Windows 版しか用意されてないんですよ。アップは全く無視の状態。なんかね、スライドショーで音楽をつけてっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
音楽を MP3 に変換してインストールするソフトウェアだけは Mac に対応してたんですが、
うんうんうん、
その他のね、なんか、ピクチャー、モーションブラウザーとかいうやつとか、
うん、
なんだっけ、あ、これは T70、ピクチャーパッケージミュージック、あ、違う、ピクチャーモーションブラウザーですね、
うん、
とか、あとパソコン USB 接続は、うん、ああ、なんかまあ画像処理みたいな軽くできるやつ
は、
うん、Windows 2000から Vista までで対応してるんですけど、Mac OS、うん、これどの機種もなんですけれども、すべて、まあすべての機種って言ってもいいですね。T シリーズも W シリーズも OS には対応してない。
おお、そうなんだ。そっか。
すごいすごい、まあバイオ作ってる会社ですから
、ま
あ、すごいあれだなと、排他主義中間中間っていうか。
なるほどね。マックは迫害されている状況なんですね。迫
害されているというか、まあ、バイオを使ってください。
はい。まあでもなんか面白そうなカメラではありますね。
いや、なんかカタログ見てるとね、
うん、
なんかいろんなもの欲しくなっちゃうんですけど。
あ、
一応ワイドコンバーターとか、
うん、
T シリーズでもね、ワイドコンバーターのレンズとか、
お
あとあの、なんだっけ、水中ケースとか。
はいはいはいはい。
そういうものもセットされ、ちゃんとありますし。
なるほどね。
うん。なんかうちの父親は、プリントで見るよりはどうしてもテレビで見たいっていう感じで。
へぇー、あ、どうしたらいいの？撮ってきてテレビで見るんだ、
う
ん。
だからどうしたらいいのとか。まあ、目の問題もあるのかもしれないんですけれども。
うん、うん。
うん、その方がより見えるのか。で、ただ、これ6対、 そのままだと9対16？ あの、Y、あれなんですよね。ハイビジョン。
ああ、はいはいはい。
フルハイ、フル HD のサイズも取れるんですけれども。
うん、うんう
ん。あの、うちのテレビは、実家のテレビはそういうテレビじゃないので。
ああ。
あの、まあ、一応なんかワイドらしいんですけれども。
うんうん。
まあ、ハイビジョンとか出る前の、ただ画面がでかいだけのワイドっていう。
はいはいはいはい。
そうするとなんか天地が消えるんだけどどうしたらいいとか。それはテレビ画面の方で調整してくれと。
ああ、なるほどね。
撮影、やっぱりそこら辺の設定がね、あの、うん、カメラの設定で出力を3対4にするとか、16対9にするとか、は
いはい、うんうん、
それに合わせてテレビの方を画面サイズを変えてとか、
うんうん、
なかなかそういうのは、難しい。やっぱ70過ぎてると難しいんだろうなっていう。
うん、
別に、パソコンを、こう、使いこなしてた世代でもないし。っていうのが、ちょっとなんですよ。
なるほどね。なんか、そういう、もう、ターゲット向けのなんか商品っていうのも、あってもいいのかなっていう感じがしてきますね。うんうん、
まあ、なんだかんだ言いながら、でも実は、ソニー好きなんで、前も今、ソニー好きなんで。
うんうんうん、
多分、1960年代、ソニーがトランジスタラジオで華々しく世界に羽ばたいたのが、
うん、
すごく印象に強いんでしょうね。そんな気がするんですよ、僕。うち、ソニー製品で溢れてましたから。
へ
え。いまだにソニー好きらしいんですけれども、
うんうん、
そういう段階世代以上のユーザーがいるということを、
うん、
ソニーさんは分かってほしいなと。
なるほどね。
まあ、ソニーのはあの人たちが買ったからなんですよ。と、気せがましく
。
なんかくれないかな。
いや、無理だと思います。
無理ですか。
はい。まあでも、そういう、こう、パソコン、デジカメでありつつ、パソコンがなくてもっていうのは、
うん。
ラインナップとして、これから必要になってくるのかもしれないですよね。
うん、まあ、そうですね、
うん。若い人たちが、こう、一眼とかに移行しつつあるので、
うん、
逆にこういうコンパクトは、そういう、
うん、
利用者も想定した
一
機種ぐらいあっても、
ね、まあそうなんです。簡単なんとかフォンみたいに、
ね、はいはいはいはい、
簡単デジカメ、
うん、まあそのなんでしょうね、使い捨てデジカメみたいなのが出てきた時にそこら辺がどういう風になっているかっていうのはありますよね。うん、
ですね。うん。
はい。ということで、まあ、T70 のお話でした。続きまして、誰でもアーティストの方に行きたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストでは、スノーさんの個展に合わせて、
はい、
今年の秋冬 おすすめ被写体とか、
うん、
あとはこんなものを撮ろうと思っている編、
うん、
あとなんか秋冬を、せっかく個展をされている中で秋冬がテーマだったので、はい、秋冬らしさが出る演出とかちょっとした小技なんかのお話ができればと思うんですが、
はい、
まあもう固定始められてるんで、うん、あれなんですけど、まあそれでも撮ってはいるわけでしょ。
あ、うん、まあそうですね、はい、ちょっとそんなに写真を落ち着いてっていう気分じゃない
そうなんだ。
とりあえずこの間はいつだっけな、そうそう、あの日ですけど、収録、特別番組収録した日は、うんうん、久しぶりに、本当久しぶり、1ヶ月ぶりぐらいにフィルム、F1 に詰めて、持ってたんですけど、
うんうんうん、
駅までの間、なかなか、写真ばっかり撮ってて、なかなか駅に着けなかったんですよ。
そうなんだ。
夕方だったんで出かけたのが、
うんうんうん、
光が良くって、
うんうん、
撮りまくってました。
おお、
はい、
はいはい、なんか秋冬、
そうですね、
の期間でこんなの撮ろうかなと、うん、狙ってるものとかありますか。
まあ特にそんなにないんですけども、
うんうん、
あのね、まあ春先と、まああとは秋冬、うん、秋とか、まあこっちだと、まああんまり冬になってしまうとあれなんですけれども、
うん、
日が斜めになる時間帯が早いじゃないですか。
はいはいはい。うん、
で、早いというか、日が長く、影が長くなる現象が起きるので、現象が起きるっていうかね、
うん、
太陽高度が低いから、
うん。
結局そういう時って影がいっぱいできて、
うん、
写真向けなんですよね。まあ春もそうですけど、秋は特になんですよね。空気もなんとなく澄んでますし、
うんうん、
冬なんかは。そうするとすごいクリアーな影ができますから、
うんうん、
風景写真は絶対、朝の方がいいって言うんですけれども、
はいはいはいはい、
秋は夕方もいいので、
うんうん、
朝も夕方も両方撮れるっていう、まあそういういい季節では、あるんですよね。
なるほどね。
だからそういう時間帯狙って、
うん、
まあ3時ぐらいとかでももうすでに日が傾き始めますから冬とか、
うんうんうん、
そっから4時半ぐらいまでとかベストな
ほうほうほう
撮影時間帯なんじゃないかなと。
なるほど。
うん、
じゃあ特定の何かっていうあれじゃなくて、もう
光が
面白くなってくるって
ことですか。うん、いいですよね。
ちょっとした、
まあ、島内ですと新宿御苑みたいなとことか。
うんうん。
まあ、紅葉とか枯葉とか。
うん。
ありますし。
うん。
でもって木の影がものすごく長くなったりすれば、うんうん、普段は特にどうってことのないところでも、
うん。
影をうまく使えば、すごくまとまった写真に、まあ、構図が作りやすいって言いますかね。
ああ、はいはいはい。なるほどね。そっか。
なんて、まあ、ちょっとし、別に山とかどっかすごい日光に行ってとか
うんうん、うん、
しなくても、その辺で結構雰囲気の、秋の雰囲気のある写真は撮れると思います。
そっか。なんか秋冬、にこう季節ものと言いますかね、なんかこんなのはは
い
狙って撮ったりするとかいうことってあります、はい、秋冬、
うん、
彼岸花って、
ああいや、あれはこれからですね。これからっていうか、今まさに咲いてんのか。
うんうん
うん。その家の近所でも田んぼがいっぱいあるんで、
ほうほうほう、
はい、咲いてます。
へ
ぇー。彼岸花は、うちの隣っていうか、うん、割と近くに日高っていう町がありまして、
はい、
まあ、コマって言った方がいいのかな。
うん。
まあ、巾着田という有名な、そういう彼岸花いっぱい咲いてる、
うん。
池があるんですけど、
うん
うん、池の場所が、そこはすごいらしいですね。
あの、
へー。朝から、そこの巾着田渋滞が
、おいおいおい。
あって、地元の人は偉い迷惑してるって言ってましたけど
。へー。それ彼岸花を見に行った
の？そうそう、
見に行ったの？
そりに。観光バスとか、連なってくるし、あの、写真を撮る人は朝早くから、
うん。
もう夜明け前からいるって言ってましたよ。
へぇ。
来るのもあって。
そうなんだ。
っていう、そういう話を聞いたんで、もうあの、人を入れずに撮るのが至難の技で。
ああ。
みんながみんなそこにいるので。
はいはいはいはい。
ちょっと、それを聞いたことがあるので、まだ一回も行ったことないんですけど。あの、あれでも、あの、添削講座でも必ずこの季節を、巾着台行ってきました。関東の人は、関東の人だけじゃなくて、かなり遠くから行きました。人が多くて、人を入れないで撮るのが大変でしたみたいな。
ああ、はいはいはい。そっかそっか。
うん、だから、まあそういうところに行くのもいいですけど、
うん。
うん。まあそこに行ってなんか人の足とか入ってる写真を撮ってしまうよりは。近所で、そう、ちょっとした公園とかでも、うまい具合にこう、切り取っていけば、
うんうん。
秋の写真が撮れるんじゃないかなと。
うん。今日ね、ちょっと公園に行く用事があって、イチョウがだいぶ色が変わってきてるような、なんかね、初めて見たのかな、なんかだんだんこう輪っかっていうか放射線状にこう色が変わっていくんですね、あれ。
あ、はいはい。
なんか丸い模様みたいなのができてましたね。だいぶ紅葉し始めているのかなっていう感じの、うん、なんか中途半端なあれだったんですけど、
はい、
なんか模様が入ってるようになっていて面白かったんで何枚か撮ってきたんですが、やっぱ冬は、こんなもの撮ると、
はい、冬はやっぱり僕は雪なんです
けど、そうかそうか、そう
ですよね。この辺ではやっぱり雪が降ったらか、あのカメラを持って飛び出してしまいます。あの、あとね、まあ、東海で雪が降らないところだと、特に関東はとにかく空風なので、ひたすら乾燥しているので、やっぱ夕方とかの、あの、すごく青い空が、あれを、あの、ホワイトバランスをちょっと、太陽光とか、あるいは、もう、ケルビンの色温度設定にしちゃって、わざと青を強調したような状態で撮ったりすると、すごく、綺麗ですね。
なるほどね。
あとあの、まあ、ちょっと、あの、なんていうの、あの、紋切り型なんですけれども、夜景なんかは、やっぱり冬が綺麗なんですよね。
おー、ほいほい。
なんで、あの、レインボーブリッジとか、ああいうキラキラものを系は、寒いんですけれども
、
おすすめだと思います。あと、まあ、ビルの夜景とか、ああいうのは、やっぱり空気が澄んでいる、あの、この時期っていうか、これからの時期、あ、じゃないでしょうかね。
やっぱ空気が綺麗になるからってこと？
うん、まあそうですね。綺麗になるっていうか、なんていうか。まあ、あの、冬でも、昔はっていうか、空気が汚れている都会だとちょっとあれですけどね。あの、やっぱり季節風が強くなるんで、空風で吹き飛ばされちゃって。関東は。そういう状態だと綺麗ですよね。
なるほど、
ね、そうじゃないところは今度逆に暖房の煙で霞んじゃってっていうのが、スノーが子供の頃の、うん、住んでた小樽なんかは、
うん、
まだ石炭ストーブでしたから街全体が高いところから見ると、
うん、
スキー場とか行って、
うん、
山のてっぺんから見ると、
うん、
下の方が曇ってるんですよ。いや、すごく、真っ黒っていう。
そんなになるんだ。
真っ黒っていうか、グレーっていうか。
うんうんうん。
うわ、あそこに降りていくのか、とか思うと。
へ
ぇ鼻をこう、つまみたくなるというか。
へ
ぇそうなんですけど、まあ、関東はね、強いからそういうことないでしょ
う
ね。
うんうん
なんか、まあ、地方によって、その、冬の、ね、
うん、
気象が違うから、
うんうん、
その地方、その地方でいろいろ、あるんじゃないでしょうかね。
うん
うん、まあ、日本海側行ったらひたすらどんよりしてるらしい。
その土地、その土地ならではの、こう、秋とか冬を感じるものを狙ってみるっていうのは、うん一つかもしれないですね。
まあ、12月に、12月20日ぐらいに僕沖縄に、うん、まあ、行ったことあるんですけども、
うんうん、
いやー、暑くてね、その時、まあ、特別暑かったのかもしれないですけど、
うんうん、
25度とかあるんで、
そうですね、はいはい。
T シャツなんですよね、僕らは。
うんうん、
僕らっていうか、こっちから行った人は。
うんうんうん、
でも、なぜか沖縄の人は、特に高校生とか、
うん、
だいぶ前なんですけども、うん、なんかマフラーが流行ってたらしく。
ああ、はいはいはいはい。以前番組でそんな
話。入ってました。
はい。
はい。だからそういうギャップを楽しむのもいいかもしれないですけど、
ね。ああ、なるほどね。
まあ旅行に行けたら。
そうですね。僕も去年行ったのが11月何日かですけど、やっぱもう半袖になりましたもんね、うん、向こうで。長袖とかさすがにマフラーは見かけなかったけど。うん、もうやっぱこんなに気違うんだっていうのがありますね。うん、なるほどね。
まあ、あとは、そうですね、まあ前も話をしたかもしれないんですけれども、
うん
まあ、温度差に注意することと。
ああ、カメラ自体がね。
カメラ自体がね。
うん、うん
うん。まあ、そんなところでしょうか。
なんかこう、なんかこう気に入った
車
体を見つけたときに、
はい、
まあさっきちょっとその色温度を変えるとか、
うんうん、
その時間帯で影をうまく、うん使ってみるとかっていう話があったんですけど、うん、なんか今回の個展とかでもこう意識して秋冬らしさを演出したとかってそういうのあります？
秋冬らしさですね。やっぱりね天候を選ぶのが一番いいんですよね。
ああなるほどね。
僕の場合はまあ住んでたところがやっぱりある裏日本側なので、
うんうん、
秋っていうと天気のいい日ももちろんあるんだけど、
うんうん、
もうやっぱり冷たい雨が降ってっていう、
うんうん、
そういうイメージの方が強いもんですから、
はいはいはい、
しかも雨降ってる日とかの方が、
うん、
紅葉を撮ったりするんでも、
うんうん、
なんか自分にとっては、ね、しっくりきますね。
うーん
青空に紅葉っていうのはなんか何撮っててもみんな一緒に見えてきちゃうので
。はいはいはいはい。
もちろん綺麗に撮れるんですけれども、
うん
うん、逆にやっぱり天気ちょっと悪かったりとかした方がいい写真が撮れるような気がします。
うん、おー、なるほど。そっかそっか。そういった天気を選んで撮ってるっていうのは。
あ、そうですね。まあ、あまり風邪ひきそうなんでおすすめじゃないですけど。
そっかそっか。ああ、でも僕なんかだと、秋冬とか言ってるとなんか、晴れたイメージがあるので。
ああ、
ここら辺はね。
そうですよね、ここら辺。うん。
とか、まあ、 土地土地でやっぱさっきの話じゃないですが感覚も違ってくるかもしれないですが、うん、まあでも自分のイメージする秋とか冬とかっていう天候を選んで、
うんうん、
取りに出かけるっていうのもやっぱ大事なことなんですね。
まあ風景に限り風景とかにで言えばそうですよね、
うんうん、なるほど。まあ、
あと、あ、うん、あとすいません、もう終わっちゃったけど、月とか、中秋の名月とかね。
ああ、はいはいはい。
この辺は、まあ、やっぱり抑えたいですね。やっぱり空も綺麗なので、
うんうん、
夜空も綺麗なので、
うん、
秋は。
そっかそっか。
うん。抑えたいと思いますけど。
なかなか、夜空写真はチャレンジができていなくて、
はい、
やりたいなと思ってはいるんですが、
うん、秋はほらペルセウスじゃなくてなんだっけ双子座流星群、
うん、
なんかあるんですよね。
あ、そうなんですか。
ね、あの流星群が
お
寒い時期に確かあったんじゃなかったかな。
ほうほうほう。
と思うんですけど、なんか寒い時期にそれを見たような気がするんですけど、11月ぐらいだったかな。
あ、そうなんですか。そろそろなんですね。
うん。まあ、これ、ね、今度またなんか流星群の撮り方とかやっても、面白そうかもしれない。
うん。
雷と似たようなもので、
うん。
なかなかそう簡単に。
雷はね、いつか撮ってやろうと思っているんですが
自分落ちないようにしてください
、はい。ということで、まあ秋冬ちょっと皆さんいろいろと工夫してチャレンジしてみてください。はい、ということで、半月の相談コーナーに行きたいと思います。久しぶりに半助の相談コーナーが自分のところに戻ってきまして、はいはい、今日は私の相談コーナーにさせてもらおうかなと思っているんですが、
はい、
普段のデフォルトの設定が気になってきて、
は
い、まあ、とっさの時にもこうバッチリその場の雰囲気にこう合わせて設定がちゃちゃっとしてパッて撮れればそれが一番いいんでしょうけど、こう普段持ち歩いてる時の設定によってはあってこう変えたりしなくちゃいけなくなるじゃないですか。
あ、はい、
で普段どういう設定でこうみんな持って歩いてるのかなっていうのが、
ね、
ふと気になりまして、
はい、
まあ、そのちょっときっかけといいますかね、ネットでこういろいろニュースを見ていたときに、
はい、
まあよくよく読んでみるとちょっと違っていたんですけど、
はい、
なんかね、写真が下手すぎて、
うん、ああ見ました、
あ、見ました、は
い、写真が下手すぎて、
はい、下手すぎてこう証拠にならなかった、
うん、警察の刑事事件のやつですね。
はいはいはい。あれ結局でもなんかとっさに撮った写真がどうこうっていうことではなかったみたいだったんですけど、
鑑識の人が撮ったんですよねきっとね。違うのかな。
うん、そうみたいですよね。
鑑識の人が撮ったんです。
まあ、その見出しだけ見た時に今なんかとっさの時にパッて撮ってそれを証拠に使おうとしたんだけどちゃんと撮れていなくてみたいなことなのかなと思って、もともとデフォルトの設定が気になり始めた最初だったんですけど、ちょっとこの場合は、そういうことではなかったようなんですが、
はい、
やっぱそういうなんか 最初にデフォルトに設定しておくものによってなんか、結構変わったりすることもあるのかなっていうのが、
うん、
ちょっと気になったんですけど。
そうですね、
普段なんか意識してこうこれにも何か取った後に戻そうとか、
あ
そういうふうに意識してたりすることってあります？
ね、いや、まあ、変えな、まあ、普段はね、いつも絞り優先に、うん、まあ、うんうん、なってます。前も話したかと思うんですけど、
うんうん
うん、僕はデジタルになってから、うん、感度をその場所、その場所で変えるようにしてはいるんですけどね。
はいはいはい。
まあまあ、普通に昼間明るいとこ歩いてるときは、感度 200ぐらいにして、
うんうん、
電車の中に乗ったら400にして、
うんうん、
地下鉄になったら800に乗って、なってっていう。おうおうでそのまま夕方になったらまあ800のままでとか。
おうおう
おう、そういう風には、変えながら歩いてます。
やっぱり、その場その場でこう移動してる間にも変えてるんだ。
うん、変えてますね。ホワイトバランスはまあ大体オートホワイトバランスにしてますけれども、
うんうんうん、
天気のいい昼間だったら、
うん、
太陽光モードにしてますし、
うんうん。
うん。そう、なんか、そういうことはなんか常にやってますね。だから、マニュアルフォーカスのカメラを使ってたときは、
うん、
大体2メートルから3メートルぐらいになるように、
うん、
ところで使ってましたし、レンズは。
うんうんうん
う
ん、
そうすれば、フォーカス動かさずに、まあ、絞りさえある程度絞ってれば、
うん、
ピントは合って撮れるんで。
うんうんうんうん、
そんなことはしてましたけど、まあオートフォーカスはそんなことあんまりする必要ないですけどね。ではやってます。
なるほどね。やっぱり歩きながらでもその感度は変えてるんですね。
うん、そうですね。まあまず朝家出たら、あ、うん、今日は外雨だから400とか、
はいはいはいはい。
今日は天気いいから100でいいやとか。
うんうんうん。
まずそれを気にしますけどね。
へえ、そっか、その ISO 感度の割設定はね、ちょっと気になってて、まあ、昼間何枚か撮りながらそのまま用事をしていて、
はい。
降って、こう、日が陰ってる時に、なんかとっさに撮りたかった時に、こう感度が足らない。
はい。
最初1枚目撮って失敗した後に直すっていうのが何回かあったんですよね。で、それから、なんか移動するときに、ちょっと気にして変えてっていう風にしたこともあったんですけど、なかなかやっぱ常にこの習慣になっていないので、ふとしたときにまだ、未だにその、明るい想定の設定で持ってたっていうことが、
問
題あるんだけど、やっぱり変えてるんだ。
うん。まあ、そうです。とりあえず手ぶれがあまり激しくならないように、手ぶれとかちゃっと、うんうんうん、あまり激しくならない感度には、変えますね。
そっか。やっぱり、その時々に合わせて、
うん、
ちゃんと撮れる状態を保ちつつ持ってるんですね。
まあ、そうですね。あとは、ほら、音を出す設定にしてるとかしてないとか、まあ、僕はいつも音は出ない設定になってますけど、やつですね。
はいはいはい、はい。焦点があった時に出る音ですね。はい。
あと液晶モニターの、確認オンオフっていうのも、
うん。
で、街中で写真撮るときあんまりオンにしておくと、
うん、
都合が悪いときもあるので、
うんうん、
しておいて、もう、なんか、こう、すれ違い玉スナップみたいなとか。
はいはいはい、はい。
は、オフにしといた方が。
お
ぉ。撮ったことが気づかれにくい人で。
なるほどね。
いう、とも、考えて設定することもあります。
おぉ。そっかそっ
まあ、あと気分的にね、モニターがうるさいっていう時もあるんですよね。
ああ、もう、
こう。にしちゃって。うん。
乗って撮ってるような時に、気になることがあるな。
うん。そう
です。そこそこ。レンズとかはなんか意識して。
はい。
何ミリが、とかってあります、うん、
むしろ天候ですかね。天候と行く場所。
うんうん。
特に目的もなくっていう時は、あまり考えて、あまり考えてっていうか、いつも常用してるレンズをポンってつけていく感じなんですけれども、
割
と角形のズームレンズを。
うん。
まあ、でも、ただ、今日は何かこういう、別に撮影の仕事じゃないけれども、こういう面白いことがありそうとか思った時は、それに合わせたレンズっていうのをつけていったりはします。ただ、単焦点とかつけてっちゃったらそれっきりなので、どうしてもの時はズームレンズをつけて、もう持っていくとかね、ますけれども。あとは天候ですね。はいはい、僕の場合は前も仕事でカメラを選ぶって話もしたと思うんですけど、天候でカメラとレンズも選びます。
お
まあ、雨の日用カメラと雨の日用レンズがあるので、
おそうなんだ。
どうなってもいいっていうか、
うん、
デジタルは 10D がまだ現役なので、
うんうん、
あれは割と防的になっているはずですから、一応それで、あと安いレンズをつけて、行くようにしてるんですけど。
ああ、なるほどね。
はい。
いつも常用しているレンズの焦点距離ってどれぐらいなんですか？
雨の日用レンズは28-105なんですよ。ちょっと望遠系なんです。それしかないので
。
はい。で、普段は、
うん、
1740の、1.4 倍の時、
はいはいはい、いや、1.5
倍か。1.5 倍とか 1.5 倍の APS-C の時は、1740をつけてますけ
ど、ね。はいはいはい。
まあ、あまりこう、望遠系になることはあんまり、ほとんどないので。
うんうん。じゃあ、こう、なんとなしに、何かを取りに行くぞっていうんじゃなくて、とりあえず持っていこうっていう時に、その1740だったら大体困ることはないから、
はい。そうですね。
うん。
まあ、35mm フルサイズなら、28-105が一番、うん、効率いいんですけれども。ボディを持っていくときもあるんですけど、なんかボディは一応仕事用のカメラなので、
はいはいはい、
あんまりただ何でもないときに持って歩きたくないよねっていう、
うん、
そういうのがありますけどね。
あ、なるほどね。じゃあ比較的持っていくのっていうのは、10D とか 20D とかって感じですか？
まあ 20D もありますし、
うん。
うん、20D 音がでかいので
おうお
うおう。10D だったりすることが多いかな。あと 40D ですかね。
おうおうおう。
まあ、フィルムでも撮るので、
うんうん、
雨とかちょっとこう、今日は同時シリーズにぴったりとか思った天気の時は、
はいはい、
F1 に、
うん、
35mm の単焦点をつけて、
うん、
持って歩いてますけ
ど。そのデジタルの方で言うと、まあ、その F1 とかだったら同時シリーズかなっていうあれがあると思うんですけど、はい、デジタルを持っていこうってなった時にその、まあ、雨の日は 10D だっていうのが今お話がありましたが、
はい、
20D40D ってなるとどうなるんですか？その持っていく基準というか。
で、基準
気分ですか？
気分っていうか、20D は基本的にはサブ サブカメラのそのまたサブっていう状態になっているので、あまり持って歩きませんね。あの、ある程度見栄があるので例えば運動会とか、
はいはいはい、
息子の、いや 20D の方が使いやすいんだけどなと思いつつ 40D 持ってきました
そうなんだ。
だって AF なんか 20D の方が絶対なんか信頼性があるんですよね、最近の感じだと。
はいはいはい。
40D どうもその、まあ前も話しましたけど、自動選択をするとどこ行っちゃうかわかんないっていう怖さが、
はいはいはい。
だからといって選択してやってるとすごい手間暇かかる。
うんうんうん。
で、取り逃しちゃったりする。
うんうんうん。
ね、うん、そういう意味では 20D の方がいいんですけど。見栄を張って 40D を行きました。
ああ、そうなんだ。
はい。
まあ、じゃあちょっと買い物に歩いていこうかなってふって思った時って
ああ
40D とかって感じですか。
まあ、あとコンパクトデジカメとか持って歩きますけどね。
ああそうかそうか、
はい、
うん、
あザクティだったりあの小関さんから譲ってもらったパワーショットだったり
はいはいはいはい、
はい、しますけど、
うん、そっか。いやでもなんか選択肢がいろいろあったらあれですね、出かけるときにふって持っていくのっていろいろなんですね、
はい、そうですね。まあ大体なんか天候で決めてると思います僕は。
ああそうなんだ、天候でね。
天候とまああと寄るところですね。
はいはいはい。
あのまあ寄るところって言ってもあれなんですけど、なんか ここ行ったらあの普段あんまり行かないようなところに行くときは、
うん、
もしかしたらいい同時シリーズが撮れるかもしれないので、
はいはいはいはい、
まずは、あの、フィルムのカメラは、必ず、うん、
はいはいはい。へぇ
まあ、例えば、ヨドバシカメラに行くとかね、すごく分かりきったところに行くときは、
うん、
もうなんかコンパクトデジカメだけとか、そういうときも。
ああ、なるほどね。そこそこ。まあ、でもあれですね。じゃあ、ISO とかは、常に状況によって、
うん。そうですね。まあ、今ほら、ISO 感度オートっていうのが出てるじゃないですか。40D もついてるんですけど。
あ、40D もついて
るの？ついてるんですけど、使ったことないんですよ。
お
これはね、使っていいものかどうなのか、未だにちょっと悩んでるんですけれども。
お
うん、
へぇそれはいろんなモードで合わせて ISO 感度だけをこうオートにとかってできるんですか？
うん、確か絞り優先、シャッタースピード優先でもあの ISO 感度オートという設定はあります。
へぇ
ー、あっちになんどうかな、ね今手元にあるので、うん。マニュアルでも ISO 感度オートは使えます。
おぉ、そうなんだ。マニュアルなのに ISO 感度オートってなんかどうなんかなって気がしますが。
で、もちろん簡単撮影ゾーンっていうところも。あ、オート以外は使えない。簡単撮影ゾーンに行っちゃうと。
はいはいはい。
なので、これはオートは使ってどうなんだっていう。
うんうん。
さあどうなんだっていうのがちょっとあるんですけど、
うん、
まだ実は使ったことないんですよ、もっと。
ああ、なるほどね。
使ってみようかなと思うこともあるんですけど、
うん。
そうなんですよね。どこまでこのオートはうまく機能してくれるのか。
うん、
あカメラマンの、あれに、1月号だったかな、その、
うんうん、
そういうキャノンの最新デジカメの話が出て、うん、その時に、わしゃオートはいらんっていうことを書いて、テストした人は、中途半端だとか言って書いてあったんですけれども、僕は使ってみてないので。
なるほどね。そっかそっか。
まあさすがに 1D Max 3とかにはオートはないんでしょうけれど、あったら。
いや、ちゃんと見てないな。でも、どうなんでしょうね、ISO オートか。 まあでもやっぱり人それぞれではあるんでしょうが、
うん、そうですね。あ、まああと画像サイズとかも、ね、
ああそう、画像サイズってどうなんですか。
画像サイズは、うん、一応まあ L が基本ですけれどもね、
うんうん
うん、ファインの時もあればノーマルの時もありますね、圧縮率は。
あ、そうなんだ。ノーマルとかも使うんだ。
あ、うん、ノーマルとかも使います。
へえ、そっか。あんまりそのノーマルとかって使ったことないな。
ああ、まああの別にこうなんていうんですよ、本当に記録っていうかメモ代わりに取らないやっていう時は、
うん、
うんうん、ノーマルになってる時結構ありますね。
へ
え、っていうのはあの被写体によってはもうローで撮りたいという時突然あるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい、うん。
だったら、あの、くだらないものっていうか、まあそんなに必要としないものをファインで撮って、
うん、
ハードの残数が、あの、空き容量がなくなってしまうよりか、
うんうん
うん、ここぞという時のために。
撮っておくようにっていうことなんだ。へぇー。
っていうことはあります。
いや、僕はなんか、比較したことないんですけど、どうなんですか、そのファインとノーマルの差って。
うん、やっぱりグレーの淡いトーンみたいなのは、
うん、
あの、ノーマルにするとやっぱり飛びますよね。
ああ、そうなんだ。へえ。
まあ、でも、それは同じ被写体を比較したときには、
同じ2枚があったらっていうと、ね、
そ
う
そ
う
そう。それだけと、それだけで撮っちゃったらあんまり関係ないと思うんですけどね。
へ、そっか。ピクチャースタイルなんかどうなんですか。
あ、もう固定ですか。そうそうそう、それね、それ一番悩ましいですよね。
ま
あ、キャノンでいうピクチャースタイルで、日本では仕上がり設定とか、
うんうん、
そう、ソニーもあるんですよね。うん、クリエイティブスタイル。まあ、それぞれ各メーカーで用意されてますけれども。
うんうん、
で、まあ、今最近そういう、すごくカスタマイズができるようになってて。
うん
うん、で、僕の場合は一応、そのピクチャースタイルの、は何だっけ、あれ、なんて言うの、ノーマル、
うん、
ノーマルってありましたっけ。
ノーマル。
ノーマルじゃないな。なんだっけな。ナチュラル。ナチュラルだっけ、スタンダード、ニュートラル。
はいはいはい、ニュートラル。
ニュートラルです。ね、うん、ニュートラルは基準ですね。
うん。
あの、これニュートラルと中立設定って二つあるんですけど、
うん、
この差がちょっとわかりにくいんですが、
うんうん、
まあ一応ニュートラルが基準で、
うん、
で、あの、ニュートラルの、に対して、
うん、
シャープネスを、まあニュートラルだとシャープネス0なんですけど、
うん、
あのシャープネス1個上げて、
うん、
コントラストは0なんですけど、コントラスト1個下げてるんですよ。
あ、下げるんだ。
うん。
はいはい。
あとで画像処理しやすいようにっていう。
あ、
シャドウ部がやっぱり、
うん、
触れやすいので、
うん、
コントラストを。
はいはいはいはい。
で、ちょっと曇りとか、あの、あまりサイドがない、状態の時は、色は、色の濃さっていうのを1個上げてる時があります。
それは天候によって変えるんだ。
普段はゼロなんですけど、
うん、
まあ特に紅葉みたいなとか、
うんうんうん、
ね、あの、ちょっと曇りだけど、こう、色合い強く出したいなとか、
うんうん、
そういう時は色の濃さを上げている時があ
ります。なるほどね。うんうんうん、
あの、スタンダードはスタンダードとは言えないですよね。なんか妙に、あの、エッジも硬いし、
うんうん、
シャープネスも効いているような気がするし、
うんうんうん、
コントラストとか強いし、色も、サイドも上がっちゃってるので、
うん、
これは、スタンダードとは言えないだろうと思う。まあ液晶では綺麗に見えるんですけどね。
うんうんうん。
プリントしてみると、ゲゲゲっていうくらい。スタンダードをそのまま使っちゃうと。だからスタンダードで、あの、 仕事の内容にもよるんですけどね、
うんうん、
こう強い描写を望まれるような、
うん、
場合は、
うん、
スタンダードでそれぞれちょっと一個ずつ落とした感じで撮
ってる。はいはい。
でまあ印刷データがもう印刷データとして持っていくときは、
うん、
撮影のときにやっぱりニュートラルが基本ですかね。スタンダードで出すとちょっと怖いな気がする。
お
レタッチ しなきゃいけない
ので、うんうん、
ちょっといろんなものが強すぎて、
うん、
しにくい。
なるほどね。でも面白いですね。スタンダードはスタンダードじゃないっていう。
まあ僕の基準で言うとですね。
うん、
スタンダード、俺はスタンダードとは思えんと。
うん、でもあれ、キャノンのってみんなデフォルトはスタンダードになってるんですよね、きっと。
そうですね。
なるほどね。はい。まあそんなところも、こう、いろいろ試してみて、自分に合ったものを見つけていくっていうのも、大事な作業のような気がしますが、
はい、
はい、まあちょっとスノーさんがどんなデフォルト設定を使っているのかちょっと気になったんで、
はい、
まあ、小関さんはいればね、小関さんのちょっといろいろ聞いてみたかったんですが、うん、はい、まあ今回は、デフォルト設定について、お届けしてみました。私はね、もう随分前、最初の頃にその、絞り優先の話があった時からずっと絞り優先にはしているんですが、
はい、
ISO感度がやっぱりね、さっきもちょっと話しましたが、時々によってすっとぴょんな数値を指しているので、ああちょっと移動しながらもなんかこまめに変えていく習慣をつけていかなきゃいけないなと思いました。はい、皆さんも、まあ、皆さんそれぞれに合ったそのデフォルト設定というのがあると思いますので、いろいろ試して自分に合ったデフォルト設定を見つけてみてください。はい、はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思うんですが、ちょっと私は後半そろそろベースを
これかな
と思っているので、なんか後半全然いけてなくて、以前岩手に行った話はしましたっけ。
聞いたような気がします。
そこを最後にこう全然いけてい
ない。冷麺食べたってい
う。そうそうそう、
はい、
あれ以来ね、
ああそう、
レース会場に足を運べていないので、後半ちょっと一つ大きなのがあるので行っていきたいなと楽しみにしております。
はい、
はい、ところで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、はい、ソニーアルファ900 の、
うん、
カタログを持ってきて、
こう
なのできました。はい、
はい、
すごく印刷綺麗だって見事にやりました。
あー、カタログは、
はい、カタログが、
はい、
もうフォーキャノンとは偉い違いです
。おー、そうなんだ。
はい、
はい、ではまた来週。
はい。